瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるように、瀬戸町ラジオでは6月、9月、12月、そして3月の年4回開催される定例会の前後に議員の方をお招きして市議会の情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所北庁舎の6階にあります議場に、都市活力委員会の永江秀幸委員長と議会運営委員会の水野良一委員長にお越しいただき、明日11月28日から12月17日まで開催される12月定例会の概要などをお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは明日から12月定例会が開催されますが、どんな議案が提出されますか？
はい、市長からはですね、瀬戸市立学校設置条例の一部改正についてやですね、もう一つ、瀬戸市スポーツ施設に係る、指定管理者の指定についてなど、補正予算、人事案件など、さまざまな議案が提出される予定でございます。
学校の設置条例の一部改正とのことですが、どんな内容のものでしょうか？
はい、条例の一部改正というのは、地方のルール、これを一部変えますよという、そういうことなんですが、再来年の4月に開校予定のですね、虹の丘小学校と虹の丘中学校を新たにこう新規とする、とともにですね、深川小学校をはじめとする5つの小学校、そして2つの中学校の規定を改正する条例ということになります。第6次瀬戸市総合計画や第2次瀬戸市教育アクションプランの推進に伴う、小中一貫校虹の丘学園を開校し、小中一貫教育を推進するというものですね。
これは瀬戸市にとって大きな事業ですよね。地域でも話し合いがなされているようですが、議会での議論も熱くなりそうです。皆さん注目していきましょう。次に、施設の指定管理者の指定というのはどんなことでしょうか？
はい、これはですね、ちょっと難しい、堅苦しい言葉かもしれませんが、施設の管理運営について、民間の力をですね、活用するものであります。今回はスポーツ施設と、それと地域交流センターについて、この先5年間ですけども、管理者を決めるという議案となってございます。
はい、施設の管理運営をそのノウハウを持った団体にお願いしていくことについての議案なんですね。補正予算についてはどんな内容でしょうか？
はい、補正予算、つまりですね、これは年度の初めに組まれた予算を補う形で組む予算のことなんですが、これは市役所に隣接します防災広場の整備費、そして福祉医療費の助成の増額など、こういったものがございます。
予算の追加ということなので、ぜひしっかり審査していただきたいと思います。はい、それから今回の定例会で行われる一般質問についてはどんな質問が出るんでしょうか？
はい、さまざまな、質問が今回も予定されているところでございますが、今回の12月のですね、定例会に続きましては12人でございますが、の議員がそれぞれ関心を持っている身近な問題について、質問を行う予定でございます。例えばですね、大きな項目といたしましては、地震や豪雨災害に強い街づくりやですね、あるいは、本市における幼児教育の無償化、今 国の方でですね、議論されているところでございますが、これの無償化への取り組みについてをといったものが挙げられます。詳しい内容についてはぜひ、ホームページ等で、詳しく、掲載がございますので、ご覧いただければというふうに思っております。よろしくお願いします。
市民の皆さんにとって本当に大事な、ね、案件ということなので、ぜひぜひ活発な議論をお願いしたいと思います。それでは会議の傍聴のご案内をお願いします。
はい、議会の審査やですね、一般質問が行われます本会議や委員会の様子、これはどなたでも傍聴していただくことができます。またライブ中継もしておりますので、インターネットでご覧いただくことができます。この他にですね、録画映像、過去のものであったりですね、会議録も順次公開しておりますので、これは瀬戸市のホームページからいつでもご覧いただくことができます。漁協ご ご興味のある方、ない方もですね、ぜひご覧いただけたらなと思います。
傍聴に行けないという方もインターネットでご覧いただくことができるんですね。でそれからケーブルテレビでも本会議での一部その一般質問の様子が見られるということですよね。
はい、そうなんですよね、グリーンシティケーブルテレビの録画放送ではですね、本会議の一般質問の様子をご覧いただける、というふうになってございます。12月の定例会の12月3日4日5日にかけて行われる、そういった予定の一般質問の様子が12月の6日から12月8日のいずれの時間もですね、午前9時から放送をされる予定でございます。また再放送も行われますので、ぜひご視聴いただければというふうに思っているところでございます。詳しくはですね、グリーンシティケーブルテレビから配布されます番組表をぜひご覧いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
私たちの住んでいる瀬戸のことが話し合われている市議会、ぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで、両委員会とも行政視察に行かれていますが、その内容を教えていただけますか。まずは都市活力委員会からお願いします。
はい、果実ですね、7月23日と24日にですね、群馬県高崎市と前橋市に、訪問というか、行ってまいりました。調査項目といたしましては、太陽光発電等に係る、条例についてでございます。ちょっと堅苦しいかもしれませんが、本市東部にはですね、今現在太陽光発電設備の建設が実際問題として予定されており、今後の瀬戸市の、まあ、本市のですね、対応として、自然環境あるいは、生活環境を守るべきといった、こういった視点からですね、ぜひ行かなければいけないという課題として考えてございました。太陽光発電、設備、こういった設置事業等にかかります条例の制定について学んでまいりました。視察先はですね、風光明媚でございますが、榛名山あるいは赤城山など、景観の優れた場所が多いことなどから、厳しいですね、許可基準を設けて景観維持あるいは環境保全の内面からのそういった条例により、規制をしていた、こういった現実を目の当たりにしてまいりました。以上でございます。
はい、ありがとうございます。でそれでは次に議会運営委員会の行政視察についてお願いします。
はい、私どもはですね、10月17日18日にわたりまして、茨城県の取手市に視察に行ってまいりました。調査項目は議会改革についてということでございまして、この取手市議会はですね、さまざまな議会改革に取り組まれておりまして、まず初日にですね、このどんな取り組みをしてきたかと議会改革の説明を受けまして、それを踏まえた上で、2日目にはですね、取手市議会議員と、ワールドカフェ方式、これは少人数のグループで、対話を行いまして、時々そのメンバーを入れ替えながら話し合いを行うと、こういった方式のディスカッションなんですが、それをそれぞれのですね、抱える課題を共有し、解決に向けた意見交換を行ったんですね。瀬戸市議会のフェイスブックや取手市議会のホームページにもその様子が掲載されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、わかりました。両委員会とも市や議会の抱える課題について、有意義な視察をされたということですね。この視察の成果、ぜひこれからの議会活動にもつなげていっていただきたいと思います。でも本当にいろんなところに、ね、視察に行かれて、この瀬戸市にとって有意義な情報を得るということはとても大切なことですよね。
はい、そうですね、そう思っております。はい
はい、非常に他の、ね、事例が勉強になりますので、はい、参考にさせていただいています。
はい、ありがとうございました。本日は都市活力委員会の永江委員長と議会運営委員会の水野委員長にお越しいただきお話を伺いました。議員の皆さんによる市議会でのさまざまな質問、審査、提案がより良い瀬戸のまちづくりにつながっていくことと思います。今後も皆さんの活躍に期待したいと思います。次回の市議会からの情報は12月25日火曜日のこの時間に放送予定しておりますので、ぜひお聞きください。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。